ドクター村西の健康ライフミーティング。このコーナーは病気になりにくい心と体を作る京都お池メディカルクリニックの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこの時間、京都お池メディカルクリニックの村西博美院長に健康についてテーマを決めてお話しいただき、健康に良いとされる食材を一つご紹介いただきます。村西先生、よろしくお願いします。
お願いします。
ちょっとご無沙汰しましたけれども。
そうですね、よかったです。
はい、元気になりましたんで、また引き続きよろしくお願いします。さあ、今日のテーマですけど、はい、ちょっと聞き慣れない言葉。
あ、そうなんですね。
ですね、
はい、
エイジズ。
そうですね、はあ、はい、まあ、エイジズを知って、まあ、普段の生活を見直してみましょうという話なんですけども、うんうん、まあ、ここ最近、日差しめちゃくちゃ強いですよね。
ね、もう紫外線がきつくてね、疲れちゃいますよね。
そうなんですよ。強く感じるようになってきたと思う。まあ、今日は雨降ってますけどね。
はい。
で、まあ、日々、その活性酸素っていう、まあ、前お話した、その体の細胞を悪くしていく物質ですね。
はい、悪いやつや、活性酸素は。
ですね。こう、日々、こう、蓄積していってる方って非常に多いと思います。まあ、以前お話したように、その、先ほど言った、その活性酸素っていうのは、うん、我々のその体の細胞一つ一つをですね、こう、質の悪い細胞へと、こう、変化させる物質でした。
はい、うんうんうん、
で、まあ、これっていうのは、その、アンチエイジング治療のアプローチのその根本的なところなんですね。
そうですね。
で、まあ、今日お話しさせていただく、このエイジズ、うん、あるいはエイジスとかですね、
はい、
AGE とか言ったりするときもあるんですけども、うん、まあ、それは終末糖化産物って言いましてですね、
はい、
その体内に蓄積された過剰な糖分とタンパク質ですね、
うん、
僕らの体の中にあるタンパク質が結合してできる物質のことなんですね。これも活性酸素とか酸化ストレスと同じくですね、
はい、
こうエイジング老化ですね、
ええ、
を促進する物質になります。
ほう、
なので、まあ、簡単に言うと老化物質っていうことですね。
これ、せやけど先生、エイジスって、エイジってね、はい、年齢のことで。
そうなんです。
それに S がついて、エイジスって。
まさに分かりやすい。
語呂がちょうど合ってるんですね。
そうなんです。
うん、
で、まあ、少し分かりづらいと思うんですけれども、簡単に言いますと、その、先ほど言った過剰に摂取した糖分が、うん、まあ、体内のタンパク質と結合して、うん、体の中で焦げついちゃってる。そんなイメージですね。
嫌なイメージですね。
そうなんです。パンをトースターで焼きすぎて、こう、真っ黒焦げになってる、
う
んうん、あんなイメージですよね。
あ、そうか。
ね、まあ、我々の体の例えば血管とかですね、うん、皮膚などっていうのはこうタンパク質からできてますので、まあ、そういった部位で、まあ、タンパク質がこう丸焦げになってしまうと、うん、もちろんその細胞とか組織の機能っていうのが低下することになりますよね。
先生、糖分とか、はい、そのタンパク質っていうのは、うんうん、めちゃくちゃ生きていく上で、取らなあかん大事なものでもありますよね。
そうですね。まあ、うん、一方では大事なんですけども、うん、やっぱりその過剰な糖分ですよね。うん、その、残していくと、それが結局体の中のタンパク質とこう融合してしまって、消えてしまうと、まあ。そんなイメージですね。
なるほど。
で、まあ、それがその、臨床的にじゃあ症状としてどんな状況で出てくるかっていうと、うんうん、例えば、血管の細胞がそういうふうになっていけば、血圧が上がったりとか、
血圧。
まあ、心臓や脳の病気ですよね。
あかんやん。
そうなんですよ。まあ、女性で言うと、皮膚ですよね。シワとか、たるみ。まあ、そういった形で、まあ、出てくることになるんですね。
えらいことですね、
これ。そうなんです。なので、まあ、このエイジズについては、その、細かい蓄積の、そのメカニズムとか分かってるんですけども、うん、
はい、
それ喋り出すとちょっとややこしくなるので、
ややこしいから
一旦置いといて、
はい、
噛み砕いて簡単に言うと、さっき言った過剰な糖分が、体内のタンパク質を悪くしてしまって、
うん、
まあ、体の機能に様々な異常を招きますよってことに。
まあ、そういうことですね。うん、はいはい。過ぎたるわ、ということですね。及ばざるが如しと。はい、
でこのエイジズ各種疾患との関連性さまざま報告されていまして、
はい、
その60歳以上の方の骨格筋ですね、筋肉の低下とか、うん、あるいは骨密度の低下、そういう関連性が示されてたりですね、
はい、
まあ、これ面白いなと思ったのはデンマークのコペンハーゲンなんですけど、
はい、
1万人ぐらいの患者さんを35年結構長く追跡した研究で、
長いな、
老け顔の人は寿命が短いみたいな面白いデータなんですよね
そうなんだ。
そうなんですよ、面白いんですよね。でやはりその体の内と外の老化っていうのは、うんうん、こうパラレルして進んでるんだなっていうふうにこの結果を見るとちょっと感じたりするんですね。
そうか、そういうのはでも あるかもしれへんなって、
そんな感じもしますよね。
しますよね。
感覚的にはそうですよね。うんうんうんうん、で、まあこのエイジズ、その腸内細菌層、ここでいくつかお話しさせていただいたと思うんですけど、はい、腸内細菌層との、まあ、関連性も言われてまして、まあ善玉菌を減少させていくってことがこう示されてたりするんですね。うんうんうん、でそうなると、まあ腸内環境悪化しますから、はい、まあアレルギーの反応とか、うん、あるいは免疫力の低下、そういったことにつながるというふうにも考えられてます。
なるほど。はい、これ、まあでも、その糖分っていうのは、うん、まあ、ある程度摂取しても体の外に出ていってるような気もするし、うんうんうん、どうしてこのエイジズの、うんうん、が体にこう溜まっていくんですか。
まあ、メカニズムとしては、まあ、大雑把に言いますとですね、うん、一つ目としては体内で作られるってことですね、はい、で二つ目は食事から直接摂取してるっていう、その二つになるんですね。でその一つ目の体内で作られるってことに関しては、うん、まあ、さっきも何回も出てるんですが、過剰な食事ですね、うん、過剰なカロリーの摂取、その取りすぎで血液中にそのブドウ糖が過剰な状態がこう持続するとですね、うん、まあ、人間の体の中の細胞や組織、臓器を作ってるタンパク質にそれがくっついてですね、はい、で我々の体で大体37度ぐらいの体温がありますので、それで熱せられて体の中でエイジズができるという流れですね。で二つ目はもう食事からそれを直接摂取してしまうということなんですね、うんうん、まあ、文字通りなんですけども、エイジズの量の、まあ、多いものを摂取するっていう流れになります、うん、なので、まあ、最初の出発地点であるそのブドウ糖が過剰に血液中にある状態、うん、まあ、これは避けとく必要があるんですよね。
食べ過ぎへんってことですか。
結局はそうなんです。
単純に言うと
結局はそうなんです。周りくどく言ってるんですけども、要は食べ過ぎない、カロリーを取り過ぎないってことなんですね、うんうんうん、まあ、じゃあどうすりゃいいのかってことになると思うんですけども、はい、よく言われているのは、食後に血糖値が高い状態が続くとエイジズってどんどん作られるので、うん、食べられた後に、まあ、家の中でもいいんですけども、例えばその家事をしてみるとかですね、
ちょっと動く
っていうことですね、はい、そういったことをちょっとやっていただいたりとか、うん、あるいは急激に血糖値上げるとですね、良くないので、うん、まあ、サラダとかそういったものを、まあ、摂取していただいてから炭水化物を最後に食べる、うん、これもよく言われますよね、うんうんうん、それも結局よく言われてるんですけど、それはこのエイジズとの関連性ですよね。 あとは間食ですね。される方多いと思います。朝ご飯を食べて、インスリンが出て血糖値下がってきてお昼に向かうんですけど、うん、はい、途中で何か食べるとそこでまた血糖値が上がりますので、うん、常に高い状態がこう続いているような状態になるんですよね。
それは良くないと。
良くないですよね。
10時のおやつ食べて、ね、ま、お昼ご飯食べてまた血糖上げて
3時、そうですね、
ここで3時も食べると、
食べて夜食べて、
それはなかなか血糖値下がらないな、はい、
そうなんですね、うん、そこちょっと気をつけていただくのがいいかなと。あとはやっぱり甘い飲み物ですね、
はい、
やっぱ急激に血糖値バーンと跳ね上げますので、うんうんうん、まあもちろんゼロにはできないと思うんですけども、まあ、極力こう避けていただくのがいいのかなと、はい、であとよく言われているのはエイジズの量の多いものとしては揚げ物とか焼いてるものですね、うんうん、まあ、とはいえ焼肉とか美味しいんで食べに行きたくなることはあると思いますし、まあ、
それ食べたいですよ、
ね、でコンビニとかも絶妙な位置に唐揚げとか置いてたりすると思うんですよ。
昨日食べました
絶妙な位置に置いてると思うんですけども、
ね、
まあ、もちろん食事も人生の楽しみの一つではあるんで、
はい、
まあ、その辺は理想と現実なんですけども、うん、まあ、このエイジズのことを知っていただいて、その摂取する量とかですね、うん、そのバランス、そういう考えるだけでも全然違うかなと思います、ね、う
ん、まあ、だから偏ってしまったり、毎日毎日っていうのはもう体に悪いですよっていうのはやっぱりもうなんとなく感覚的に僕らも分かることですけど、ただやっぱりね、こうみんなが大好きなもの、これがまあ大体ダメになってくるのかなという感じがするんですけど、まあその食を楽しむことができるためには何かこういい方法ってないんですか。
まあ食事のことで言うと結局さっきみたいにあれダメこれダメなってしまうんですけども、まあ逆にそのこの糖化って言われるエイジズが生まれるこの糖化をですね、はい、抑える、うん、まあ、アルファリポ酸っていう、まあ、そういった物質があるんですけども、まあ、それを含んでる野菜とか、まあ、キノコ、海藻類ですね、あ、うん、まあ、そういったものを、まあ、積極的に食事に取り入れるっていう
のが、なるほど、バランスの良い
食事、結局やっぱバランスなんですよね、うんうんうん、まあ、日本人が古来からやってきた食事とかってやっぱバランスかなりいいと思うので、はい、まあ、その辺を見直すっていうのは大事かなと、うん、で、まあ、それがなかなか難しい方ももちろんおられると思うんですけども、 アルファリボ酸に関しては、まあ、点滴とかでも投与可能ではあったりするので、うん、まあ、もしご希望があればですね、ご相談いただければと思いますけれども、
ちょっと長年偏った食生活してきてしまったなとか、ね、はい、今からでもやっぱり、ね、っていう方は点滴という方法もありますよと、はい、す
ほうほう、ただやっぱり皆さんに言ってるのは大前提として、うん、やっぱり生活習慣整えるのが、うん、まあ、何よりも重要なんです、結局はですね、
そうですね、
まあ、定期的な運動っていうのは筋肉量を上げて基礎代謝上げますし、うん、はい、まあ、食後に動いて食後血糖値を抑える、うん、まあ、そういうのは重要かなと思います、
うん、これはもう村西先生ね、一貫しておっしゃってることですからね、
はい、うん、で、まあ、睡眠不足、ストレス、まあ、そういったものもエイジズの蓄積につながるので、はい、まあ、これもぜひ避けてもらいたいなというふうに思います、まあ、とはいえ現代人ってやっぱネットインターネットですね、うん、まあ、ネットサーフィンしながらこうダラダラお菓子ジュース、まあ、ビール飲んで、
最高よ、
ね、あの夜更かしして、そして睡眠不足になって、はい、こんな生活されている方、ぜひ変えていただく、そういう生活ってのはエイジズをどんどんこう蓄積している状態なので、
蓄積してますよ皆さん、
はい、まあ、現代人そういった方は、ね、多いかと思います、
はい、
まあ、とはいえ、まあ、人間ってその人生でいろんなイベントもありますし、メンタルの、ね、上下もあります、うん、うん、今の僕もそうなんですけど、はい、娘が実は生まれた
ね、おめでとうございます。
毎日寝不足でですね、うん、食事の時間もずれますし、まあ、奥さんにも怒られてまあまあストレスかかる中で運動もできない、
はい、
まあ、そういった生活現在失踪中なんですけど、まあ、エイジズ、まあ、おそらく絶賛
今ちょっとね蓄積して幸せは大きいけど、
そうですね、
エイジズは
溜まっていってる、
なるほど、
っていうところだと思いますね、うんうん、直近でちょっとうちのクリニックにこの機械を入れようかどうかっていうことです、はい、ちょっと試してみたんですけども、うん、自分自身ちょっと調べてみると、まあ、同世代100人中で60位ぐらいでしたんで、
ほうほうほう、
まあ、ちょっとこれ気を引き締めて、うん、まあ、まずはね、普段こんなお話しながら60位だとちょっとね、名目が保てないんで、
はい、
ちょっと食事からまずは 見直してですね、
先生健康的ですからトップ10ぐらいには入ってると思ったらいいかな
と、そうですね、
はい、
まあ、老け顔になっていかないようにね、うん、娘のためにも思ってます、
そうですね、
はい、はい、まあ、エイジズの蓄積は抑えてですね、まあ、日々こう蓄積してる、まあ、活性酸素をコントロールできる、まあ、いろんなアプローチ、うん、まあ、僕自身も取ってますので、はい、まあ、気になった方はですね、一度ご相談いらしていただければというふうに思います、
そうですね、
はい、
さあこのコーナーでは毎回のテーマに沿った体に良いとされる食材を毎回一つご紹介いただくんですが、村西先生、はい、今日ご紹介いただく食材は何でしょうか、はい、
ブロッコリースプラウトです、
おブロッコリースプラウトね、はい、はいはいはい、
さっきもちょっとお話出たアルファリポ酸を、はい、まあ、含んでる物質ですね、
うんうんうん、
物質は野菜ですね、がブロッコリースプラウト、まあ、特にそうなんですけど、
はい、
エイジズに対抗するそのスルホラファンっていう物質が、うん、そのブロッコリースプラウトには、まあ、結構豊富に含まれてまして、まあ、この糖分とタンパク質がこう結合するのを、うん、まあ、抑えてくれる働きがあるんですね、
なんかスルフォラファンっていうね、なんかこう糖分とこう
そうね、
タンパク質がくっつこうとするときにその間に入ってスルフォラファンってこう剥がしてくれるような、
ほどいてくれるようなイメージですね、
ねえ、
名前もそうですね、
はい、
では前回ラジオでもちょっと話題あげたんですけど、クルクミンですね、うん、ウコンの成分のクルクミンも、はい、まあ、このエイジズに対する、まあ、対抗する効果ありますので、うん、サプリメントを含めて検討するのもいいかなと思いますし、
はい、
お酢ですね、
うん、
お酢にもそういった効果実はあるので、
はい、
まあ、特に夏場疲れた体ね、酢のものって体にいいと思うので、
美味しいですよね、
ぜひそういったものも食卓に並べていただくのもいいかなと思います、
は
い、
なるほど、
ブロッコリースプラウトって、まあ、結構あまり邪魔しない食材なんで、
そうそう、
まあ、いろんな使い方できますよね、なのでぜひこのエイジーズですね、撃退するために一度こう手に取ってもらったらいいかなと思います、
まあ、ブロッコリースプラウト、うん、どっちかというと控えめな
方ですから、
そうですよ
ね主役にならない、
そうでも冷ややっこにポッと置いてあげてもいいし、
そうですね、
誰とでも仲良くできると思いますんで、
は
い、
そうですね、そして栄治、うん、も抑制してくれるんで、
ね、はい、お食事に一品このブロッコリースプラウトを加えるというのがいいかもしれませんね、はい、はい、村西先生ありがとうございました、は
い、ありがとうございました、
これからも健康に関するお話や先進医療のお話などを毎回伺っていきたいと思っております、今日の話聞かれてみて気になったこと、それから何かご相談ございましたら一度クリニックへお越しいただければと思います。お問い合わせの電話番号です。 075-252-5252 075-252-5252 番までお願いします。場所は京都市役所前駅2番出口すぐ FIS お池ビルの 8階、山屋さんの西隣になります。京都お池メディカルクリニックの村西博美院長でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドクター村西の健康ライフミーティング、次回は7月27日にお送りします。
病気になりにくい心と体を作る、京都お池メディカルクリニックが進める予防医療の理念です。あなたと大切な人のために、京都市役所前駅徒歩1分、京都お池メディカルクリニック。がん治療のご相談も